大好き藤沢のコーナー、藤沢の、そして日本の彫刻家、桑山雅功先生に登場していただいています。先生、二日目もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
昨日の話では先生、彫刻家になった選択肢がなかったんだよ、なんていう言葉が出ましたけれども、聞いてる私たちにとってはもう導かれて彫刻家になられた先生なんだな、と、一日目のお話を聞きながら感じたところではあるんですけれども、さあ先生、この藤沢に来られた理由、どういったところからだったのか教えていただけますか？
私がそうですね、29歳ぐらいの時に、やはりこの仕事は土地がないと仕事ができない。要するにアパートだとかそういうようなとこだと機械も使いますし、重い材木も動かさなければいけないからできないということで、土地を手に入れたいと。ただそんなに自己資金があるわけではないから、さあどうしようかなと思った時に、先生のところに材木の木を扱っている材木屋さんが小田原の人だったんですね。その方にちょっと話をしましたら、私の知り合いに聞いてみるよということで、ここを紹介してくれたのが司法書士の人だったでしょうかね。その人が紹介で、一度ここの土地を見に来たわけです。見に来たらですね、この下の家がですね、その当時平屋だったんですね。そして松林もあって、割と静かな、塔を建てても大丈夫だろうなと思うような場所だったんですね。そしてその時見に来た時は、とてもいい天気の日で、江ノ島は見える、相模湾その先に島も見える、ああいいなあ。他一つ二つ物件あったみたいですけれど、もう面倒だし、もうここでいいやと。とにかく私の性格の面倒くさがり屋がこういうとこにも出てるんですね。その後に詳しく調べていくにしたが、水道は来てない、下水は通ってない、随分父親にも怒られましたけれど、まあそういうようなことで、ここの場所を藤沢でお世話になることになりました。
じゃあ最初にご紹介していただいたのは、この藤沢でちょっと良かったなと思ったんですけれども、まあそういった巡り合わせで、お仕事もそうですけれども、はい、人との巡り合わせもいろいろ先生偶然が重なってという話もね、昨日出てきましたけれども、はい、もうでも藤沢長いですね。
長いですね、40年。もうですからね、今ここでね、いくら大きな音を立てて人に迷惑をかけても、私古い方の部類に入ってますから、大きい顔して生活させていただいております。
はい、この市内で置いてある作品、先生いくつかご紹介していただいていいですか？
はい、一番最初に仕事をさせていただいたのが、黒崎義介さんの胸像のお仕事だったんです。今まで胸像というのをその当時は作ったことなかったんですね。初めて胸像という仕事をしたわけですけれど、黒崎先生の教え子っていうのか、仲間というのかを主体して集まった人たちが、生存している方が多かったんですね。その方たちからのお仕事だったんです。私は黒崎先生と会ったこともなければ、どういう仕事をしているかということも知らなかったんですね。ご面の方だったんですが、その先生を知っている方が生存しているお仕事っていうのはとても難しいんですね。その人たちは面影だとか性格だとか、そういうようなものを自分の頭の中で作り上げているんです。形として持っているんですね。そういう方の作るということはすごくプレッシャーがありましてね、何度作り直したでしょうかね。外に置くということで、木彫ではなくてブロンズでするということだったですから、なんとかその方たちも喜んでくれたから、それでほっとして、そしてまた一つ作ることできるんだという自信のようなものでしょうかね、なんて言うんでしょうね。そんなものも出来上がった。そしてあと大場公民館前提のところにも置かせていただいたり、今の新市庁舎に盲導犬のリタイア犬だった、そして地で余生を楽しんでもらおうと言って、それのモデルにして作った作品があります。
間近でこう見ることができる、ご紹介していただいたところもそうですし、これからの彫刻展も先生の作品ぜひ見ていただきたいと思うんですけれども、そして手で触れてみる彫刻展、12月6日からスタートとなりますけれども、先生この内容について紹介していただいてもいいですか？
はい、主催が藤沢市の展示図書館、とてもお世話になっているんですが、協力してくださるところがあるということは、とてもやりやすいことでもあります。手で触れてみる 彫刻展、土曜会っていうんですけれど、教室の生徒たちと一緒にする展覧会なんですが、長い方で教室に通い始めて35、6年の方がいるんですね。その人たちとこの間話してたんですけれど、そんなになるんだ、そういえばみんな若かったよねって言った、先生も若かったですよって。始める時に視覚障害者の方にも一緒に見てもらおうと思うんだけど、触るっていうことでひょっとして何か不都合なことがあったらどうかねって言った。その時は直せばいいよと、皆さんそんなようなことを言って、一人でも多く見ていただければということから、生徒たちと一緒にすることになったわけですよね。今までやって思ったことは、視覚に障害のある方たちは、力を入れると分からなくなるんです。点字を読むときに、指に力を入れると点字が読めない。ですから、触り方が優しいんです。触ってもいいよということで、子どもたちとか、目の見える方たち触ると、触ったことがない、こうそして図工の時間で割と粘土だとかそういうもので作る時間がないんでしょうか。結局力を入れてはいけないところにも力を入れたり引っ張ったり叩いたり、そういうことがですね、まあまあある。そして子供が触っていると、向こうの方にいたお母さんたちが大きな声で触っちゃダメだよって。ですからそういう触るということ経験がない、それから授業でもそういうようなことを教えてない。ですからどこにどういうふうに力を入れると壊れたりするということを知らないから、どちらかというとそういう子どもたちの方が怖いなと。ただそれも教えていかないと、そうやって身をもって覚えてもらわないかといって、本当に力入れてわざと折ってもらったり壊してもらったりすると困るんですが、作品を会うときに破損したりすると、もう二度とその子たちはそういう失敗はしなくなる。そして触り方も優しくなる。そういうふうにして少しずつ覚えていってくれれば、この手で触れてみる彫刻展っていうのもやってよかったのかなと思います。
そうですね、はい、確かにこう触れる触るってこと慣れていないことありますね。手で触れてみる彫刻展を通して作品に触れるっていうことを意識して皆さん楽しんでいただきたいですね。
そうですね、それが一番のこの彫刻展の趣旨っていうのかなんて言うんでしょうね、思いのようなものだと思います。
彫刻に触れられる、作品に触れることを許されるというですね、とっても素敵な、そして素晴らしい思いがこもられている手で触れてみる彫刻展、楽しみいただきたいと思います。さあ先生、日頃心がけていること、座右の銘などがあれば聞かせていただけますか。
座右の銘ですよね。ないです。ただ作品を作るにおいては考えなければいけない、そして考えることがいかに大事かということ、彫刻を始めて50何年になりますけれど、とにかく考えること、そして一番それを教えてくださったのが澤田聖子先生、私の師ですね。何にも教えてくださらなかった先生ですけれど、ある日こういうことを言ったんです。桑山、花って綺麗なんだよな、ただ私たちの仕事はただ綺麗だけではなくて、なぜ綺麗なのかと考えることから始まるんだと。12年半先生と共に生活して教えてくれたのはその言葉ですかね。
ありがとうございます。先生の中にある大切な話をしていただいた感じがしました。先生、意外とこの藤沢に来て長いということもですね、教えていただいた2日目となったんですけれども、この藤沢、こういったところがお気に入りだなっていう部分があれば教えていただけますか。
東京に出るのにも、新宿の都市に出るのも時間かからない、そして近くには江ノ島があり、足を伸ばせば鎌倉がある、そういうような点では見るところはたくさんあります。ありますけれど、私はまるで外へ出るのが嫌いなんです。何が一番いいかっていうのは、ここの仕事場にいるのが一番好きなもんですから、藤沢いいところですよと人には言います。で、お前は藤沢、鎌倉へ行くのかって言われて、40年の間に2度ほど行ったと。何やってるんだというか。いやいや、もううちから見る江ノ島だ、相模湾だ、伊豆大島だ、そんなのを見て過ごすのがとてもいいし、暖かいですよね、気候も。私の住んでいるのは鮮魚は程よい坂があって、割と高台でもある。この近所の人たちも、私がもう40年住んでますから、昨日話したようにどんな音を立てても許してくれる優しい人の集まりですから、藤沢いいとこですよ。
先生らしいコメントで、やっぱり藤沢は恵まれているなといったことをすごくね感じることができました。2日間にわたって先生のお人柄も含めてですね、やっぱり先生は温かいなといったところと、素敵な作品をこれからも皆さん楽しみにしているというところから、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージおしまいにいただけますか。
そうですね、もう楽しく元気でこの藤沢が盛り上がっていくように、そして一人でも多く彫刻というものを見てくださるように願っております。
ありがとうございます。彫刻展もですねスタートとなりますからね、先生のそして生徒さんの皆さんの作品を手で触れてみてお楽しみいただきたいと思います。さあ今週はですね、藤沢にお住まいの日本の彫刻家でいらっしゃいます桑山雅光先生に登場していただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。